12月18日水曜日、今日の天気は曇り時々晴れ。日本放送飯田浩司の OK コージーアップ。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
おはようございます。日本放送アナウンサーの新業一華です。
日本放送飯田浩司の OK コージーアップ、この後8時まで生放送です。まあ今朝はいそいそと会社に行きまして、でね、みんなでですね、オリンピックの、チケットのサイトを開けて、やれどうだったこうだったっていうのをですね、朝からずっとやっておりまして、そうこうしてるうちに6時を過ぎたという感じですが、
はい、
早起きしてもう見たよっていう方が結構メールをくださいましてね、こちらは磯子区のたかしさん、58歳の方、メールの通知はまだですけれども、先ほどオリンピックチケットの抽選結果ログインして確認しました。もし当たったら80万円分申し込んだんですが、わかりますよ、私も68万円分申し込んでましたからね。桜散りましたと。私も同じですね。でそれからこちらはですね、さすらいの管理職さん49歳、横浜泉区の方、オリンピック二次抽選の結果、私は人気の競技ばかりのエントリーだったんで今回もダメでしたというふうにいただいております。私も同じですよ。なんか周りで当たった人もいる中で、本当これ全部外れてると、ページ開くとすぐにさ、結果落選っていう風に出てて、
はい、
でも落選って出てても一応詳細ってところをクリックして、ひょっとしたら何かの間違いがあるんじゃないかと思って、下までずっとスクロールしていくんですけど、いつまで経ってもクリアな文字のところがなくてですね、全部灰色の網掛けでバーッと並んでて、あ、全部落選だったんだってことに改めて気づくとね。前回はカートに入れっぱなしで最後の最後の確定ボタンを押さなかったので、その感覚すら味わえなかった新業アナウンサーですが、
はい、
さあ今回は
そこからずっとこうカートと呼ばれ続けて早何ヶ月ですけれども、
身内だけだけどね、
今回は
どうだったカート、
オリンピックのチケットを当たりました。
た
おかげさまで、
よかったね、
本当にありがとうございます。もう皆さんからもメールで、今度は当たるといいねってちゃんと申し込むんだよっていうふうに、
今度はちゃんと確定ってところを押しなさいよっていうね、結構懇切丁寧にメールをいただいてましたが、
もうたくさんご心配おかけしましたけれども、
よかったね。
バスケットボールの女子の予選と女子のラグビーのチケットが当たりました。
ラグビー当たった、よかったね。なんかラグビーは結構人気だっていうような話がね、ワールドカップラグビーの後、そ
う直後は結構倍率上がってるんじゃないかっていうね報道もあったんですけど、
あらよかった、
やってみようと思ったら当たりました。本当に、
当たった皆さんおめでとうございます。はい、横須賀市の原ペコ優さんもね、やりました、オリンピックチケット当選しましたよと、
おめでとうございます。
ソフトボールが当たったというね、ことをいただきましたが、ここで一つご注意がございます。このオリンピックのチケット当たった方、来月10日まで購入手続き期間というので、
はい、
そうか来月10日までかと、いやだったら年末年始休みが今日今年長いからさ、そこでまあパーッとやればいいよねと思いきやですよ、
はい、
これ共同通信の、ね、原稿が手元にあるんですが、ただ今月24日から来月6日にかけては購入手続きの受付を休止するということです。
い
やこれどういうことだった話なんだけど、そうなんです、今月24日から来月6日要するにですね、正月休みは、このオリンピックの組織委員会というかチケットサイトも正月休みを取るそうなんですよ。
そういうことか。
そう、いや普通はありえないんですけどね、普通はチケットの会社がこんなにしかも長く正月休みを取るなんて私は聞いたことはないんですが、何考えてんだって正直思うんですけど、ただですね、今月24日から来月6日まで購入手続きの受付休止するというふうにもうすでにこれ発表されてますんで、
そうですね、
ということはですよ、
はい、
正月休み丸々チケットの手続きができないんで、これ休み明けの7日とか8日とかサイト混むかもしれないと。
確かに
今のうちにやっといてください。もしチケット当たった方、
はい、
新業24日までだよ。
そうですね、ちょっと浮かれ気分でこれを忘れないように、今度はこれを忘れないように。
そうだよ、これ忘れたらこれまた大変だよね。
そうですよね、しっかり入金します。なるべく今日もしましてカートを卒業できるように頑張ります。
ということでぜひお気をつけいただければと思います。はい、オリンピックの情報などはね、また番組でも随時お伝えしてまいりますのでぜひお聞きください。 さあ最新ニュースをピックアップいたします。時刻6時8分です。スタジオに長官各社入ってまいりましたが、後ほどこれ扱いますけれどもね、記述式テスト、大学入試センター試験に代わる共通テストを来年度2020年度から導入予定だったもので、国語と数学では記述式問題を出すというところも、まあ、目玉の改革の一つだったわけですが、これについても昨日文部科学大臣が、記述式結果認め撤回と、とりあえず延期をするということを表明をしました。これについて朝日新聞は一面トップ、東京新聞も一面トップで伝えてますね。後ほどこれについては今日のコメンテーター佐々木俊直さんと深めていこうと思っております。で、そんな中ですけれども、先ほどからね、ニュース定時のニュースでも伝えてくれていますが、中国が2隻目の空母である山東というものを就航させたと、就役させたということが大きく伝えられています。習近平国家主席もその式典には来て激励をしたというようなことが、まあ、各紙国際面など写真入りでも伝えておりますし、テレビでもかなり大きくやっているというところであります。まあ、これスキージャンプ式というふうに言いまして、まあ、飛行甲板というね、まあ、滑走路みたいなものが、船の上についていて、で、その先の部分が、こう、ちょっとこう、曲がっているというか、クッと上がっていると。で、それをこう、利用しながら、飛行機を飛ばしていくという形で、まあ、アメリカなどの空母が使っている電磁式のカタパルトっていうようなやつ、まあ、後ろからビューンとこう、まあ、ある意味、こう、押すような形でですね、射出して、飛ばしていくというような形とは違うんで、まあ、あんまり大きな飛行機であるとか、あるいは、燃料を満載しての形で、戦闘機を飛ばすということができないというようなことも言われております。で、まあ、空母そのものは、実はこれには防御力がほとんどないということで、まあ、そうですよね。船の上の部分を飛行甲板として、まあ、滑走路として使っちゃうんで、そうするとそこに、ミサイルだとか大砲をつけることはできないということなので、まあ、これ単独では全く守ることができないんで、周りにいろいろとこう船を浮かべて、まあ、イージス艦であったりとかですね、そういった船を浮かべて、空母打撃群という形の船団を作って、作戦行動をするということになります。で、そうすると、まあ、その船団を作るんで、空母一隻持つだけじゃダメで、ものすごくお金がかかるというのが一点と、で、それらが統合した形で、有機的に動かなきゃいけないんで、それぞれが単独で動くのに比べると、よっぽど練習をしないとダメだということで、まあ、練習の時間も取らなきゃなんないということが言われています。で、普通に考えると、実際に作戦行動をしている、打撃群ワンセットがあって、で、それと並行して練習をしている、訓練をしている空母打撃群のセットがあって、で、さらに船もこれ乗り物ですから、定期的にメンテナンスをしないと動かなくなっちゃうということで、メンテナンスドック入りする時間を並行して作るということを考えると、まあ、3セット最低でもないと常時この空母打撃群が動くっていうことはなかなか難しいというふうに言われております。で、まあ、今回2隻目ができたと。で、今3隻目4隻目作ってる最中だと言われております。で、まあ、そうすると、例えば南シナ海であったりとか東シナ海であったりとかで、常時空母打撃群がパトロールしている状況ができるということで、これが東アジア、南アジアの安全保障環境が大きく変わるというふうにも言われているというゆえんであります。ただ、子供とさようにお金がものすごくかかるということで、まあこれ、中国の財政の方が逆にひいひい言うんじゃないかと。で、もっと言うと AI だとか、あるいはドローンを使って、の攻撃というものがこれから先現実的になってくると、空母に金使ってくれるんだったら、それで自滅してくれるんだったらいいじゃないかというふうに指摘する向きもあるんですが、まあ、ただね、空母の飛行甲板、まあ、あんなにバカでかいものは必要ないですけれども、一方で、船に乗せたドローンで編隊飛行を組んでですね、で、もう何確か一斉に100機ぐらいが動くというのも中国は実験ではやっているということなんで、まあ、その辺も含めるとですね、 お金使ってくれるからいいやというような話だけにはならないというところ、まあ、日本としてはこう注視するだけじゃなくって対応策としてどういったことが考えられるのかというのも、まあ、いつまでもアメリカ頼みなまんまでいいのかということも含めて本当は議論しなきゃいけないところだと思います。でそれからイランのローハニ大統領が、今月末ですね、今週末ですね、20日21日と日本訪問、20日には総理と会談も行うということで、まあ、それをもって、中東への自衛隊の派遣というのを説明し、そして23日に、実際に閣議決定をするということが伝えられております。昨日の夜共同通信がちょっと打ってきたんですが、この自衛隊の、まあ、海上自衛隊の艦艇の派遣ですけれども、守るのは日本籍船だけというようなことが出てきております。これ調査研究でいくと、そもそも守ることができるのかという議論が1点と、海上警備行動を発令した時にじゃあ守る対象として、どこまでできるのかと、まあ、これ理論上は日本人が乗っている外国船籍、まあ、今例えば日本郵船だとかいろんなところ日本の船会社が、日本の船籍の船ではなくって、パナマ船籍であったりだとか、そういう便宜地籍船というんですけれども、税金の安いところのに籍を置いた、日本系の船を使うというのが非常に多くって、あそこを通っている日本の船のうちたった1割ぐらいしか日本船籍の船はいないと、たった1割しか守れないということになると、これはどちらかというと日本も行ってるぞっていう、こうやってる感を出すというところがメインになってしまうんじゃないかと、果たしてそれでいいのかというところ、これも本当は先ほどの国会で議論していただければよかったのになと思うんですが、あなたの声を届けますリスナーズオピニオン、ニュースについてのご意見をお待ちしております。今朝のコメンテータージャーナリスト佐々木俊直さんです。取り上げるニュースですが、大学入試共通テストについて、それから茂木外務大臣がロシア訪問、さらに福島県外の除染で出た土の埋め立て処分について環境省が安全と発表しました。自動ブレーキ義務化、さらに、防衛予算についても聞いていきたいと思います。さあ、7時台はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げます。今朝のコメンテーターはジャーナリスト佐々木俊直さんです。おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。佐々木さん、今日本が出るんですね。
あ、そうなんですよ。本日発売です。
公文社から時間とテクノロジーと。
そうなんです。400ページある。
すごいですよね。執筆5年、圧巻の20万字。
分厚い本で申し訳ないです。
これだから相当構想も含めて時間をかけて。
そうですね、もうテクノロジーの進化で過去の価値がなくなり、未来への期待もなくなり、その先にどうやって生きていくのってことを書いてるんですけども、人間に自由なんかなくたっていいじゃないかと、幸せであればっていうね、結構ね反社会的なことを書いてるので。
なるほど。
怒られそうですけど、ね、いろんな人から。
いや、これは中身を読まないと、その真意というものはこれ分からないと、いうことで、今日発売、公文社から時間とテクノロジー、まあ、今日ねこの話も含めて、いろいろ解説いただければと思います。7時台はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げます。今朝のコメンテータージャーナリスト佐々木俊直さんです。おはようございます。
おはようございます。
佐々木さんには番組エンディングまでお付き合いいただきます。では最初のニュース、こちらです。大学入学共通テスト、国語と数学の記述式問題を見送り。
再来年1月実施の大学入学テストにおける記述式問題の導入については、受験生の不安を払拭し安心して受験できる体制を早急に整えることは現時点において困難であり、記述式問題は実施せず導入見送りを判断をいたしました。
萩生田文部科学大臣の声を聞いていただきました。昨日2021年1月から開始される大学入学共通テストで導入を予定していた国語と数学の記述式問題を見送ると発表しました。見送りを決めた理由として萩生田大臣は、採点ミスの可能性や採点結果と受験生の自己採点の不一致を改善することが困難と説明をしております。メールもたくさんいただいておりますね。これ、白猫さん、台東区の方、コロコロ変更されるというのは、受験本番を見据えてそれぞれ逆算して計画的に対策を講じている受験生の皆さんにとってはたまったもんじゃないと思いますと。で、一方で大阪のマサチンさんは、入学時の学力に注力するだけではなくて、大学に入ってから学力をつけてそれを確認することに注力すべきなんじゃないかと、入ったら勝ちって状態が今の学力低下を招いているのではないかというような指摘もあります。 そうしたらどう
考えますか。記述式自体は別に悪いことでは、まあ、もちろん全然なくてですね、はい、やった方がいいんですけど、うん、結局50万人とかの答案を短期間で採点しなきゃいけないんで、結局民間業者に任せて、うん、で1万人ぐらい雇ってですね、はい、みんなでこう点数付けされる。でもその1万人っていうのは大学生のアルバイトだったりするわけ で、とまあ大学生のアルバイトがそもそもそういう能力があるのかって問題と、うん、その採点基準がですね、
はい、
全員で平準化できるかっていうね、これね、僕らも大学でたまに教えてて、150人ぐらい、ね、
はい、
受講してる学生がいたりすると、レポートとか採点するんですよ、家帰って持って帰って。
なるほど。
これね、結構難しくて、最初の20人ぐらいね、このレベルかと思いながら採点してて、低い点数がついてると、うんうん、全員このレベルだったりするんで、後から、あ、最初の方はちょっと点数低すぎたなと思って上げなきゃいけなかったりとかね。だから、一人でやってても、その採点基準をどこら辺にそのアベレージっていうか平均を持ってるかって結構悩むんですよね。これをじゃあ1万人の採点者がね、
はい、
同じレベルで採点するってやっぱり無理だよねっていう。だからこれはまあちょっと時期尚早だったかなっていう感じはするんですけど、はい、ただね、そうは言ってもやっぱり記述式みたいな、要するに考える能力ってのはすごい重要で、ほら AI が出てきてね、
はい、
リーディングスキルっていう問題がすごい今クローズアップされてるじゃないですか。国立情報学研究所の新井紀子さんっていうのね、全国でリーディングスキルテストっていう読解力を問うテストをやってみたら、中学高校生でも実は3分の2ぐらいの生徒はですね、
はい、
あんまり読解力がなくて、日本は文字が読める識字率はもう 99% ぐらいだと思うんだけど、実際にそれから意味を読み取ってるのは 60% とか 70% しかないっていうね、
はい、
で今後はその読み取り能力をやっぱ高めるっていうのはすごく重要なわけ でそれをね測るっていうのはやっぱり必要だと思うんですよね。ただまあ記述式だから測れて、
はい、
マークシートだから測れないってことは全然ない。だってその新井紀子さんのリーディングスキルテストだって別に記述式じゃない、
はい、そうですね、あれ選択問題です
もんね。そうです、括弧の中に入る言葉を次の4つから選びなさいとかだから、ああいうのでもできちゃうわけで、もう少しこれ練り直してやり直した方がいいんじゃないかなと。あるいは記述式の問題回答だって、
はい、
AI に採点させるって方法も十分あり得るんですよね。
そうすると大体のこう、うん、このぐらいっていうのが、
そうなんです、
AI が統一で判断するというか、うん、当然 AI は一つです
ね。全体を 見渡して、そこからアベレージを瞬時に抽出するっていうのは全然 AI ならできてしまうので、っていうのはあるんですよね。ただまああともう一個重要なのはね、正解はないんですよね、記述式って、
はい、
小論文なんかそうなんですけど、でそうするとその正解だ、モデルの回答、模範回答から外れてるんだけどすごく面白い正解って、
うんうんうん、
回答ってあるわけですよね、
はい、
でその回答をどう評価するのかっていうのはこれがまた難しくて、それはね多分今の AI だと僕はできないじゃないかなっていうね。そうするとやっぱ最終的に人間が判断するしかないって話なんだけど、そうすると50万人は無理だよねって、またここで堂々巡りになってくるっていう、はい、なかなか難しい議論だと思います。だからどっちにしろね、これまあ、今回のちょっとかなり拙速だったと思うんだけど、文部科学大臣とかですね、あと民間業者叩いてて済む話ではないので、もうちょっとこれね、真面目にみんなで大学の先生の方も含めて真面目に考えた方がいいんじゃないかなとは思いますよ。
結局、まあ、試験がこれ入り口にはなってますけど、高校でどう教育していくかとか、そういう話です
ね。そうなんですよね、高校、まあ、そういう問題だと思います、はいはい、
おはようニュースネットワーク、取り上げるニュースはこちらです。茂木外務大臣がロシアを訪問、ラブロフ外相と会談へ。茂木外務大臣は昨日、ラブロフ外務大臣との会談のためロシアを訪問しました。茂木大臣が本格的な平和条約締結交渉に臨むのは今回が初めてです。北方四島での共同経済活動について話し合うほか、次回の首脳会談の日程調整も行う予定です。昨日から21日まで、今週いっぱいロシアをモスクワ訪問ということで、明日19日にラブロフ外相とは会談の予定となっております。
これね、
はい、
タイミングを逸したなっていう、
タイミングを逸した
北方四島、結局一気に話進んだ時期あったじゃないですか、
はい、安
倍さんとプーチンの間でね、
えーえー、
あれって、要するにクリミア 問題、ウクライナ問題の後ですね、ロシアがものすごい経済制裁を受けて孤立してた時期だったんですよね、うん、で孤立してる状況に、まあ、ある意味つけ入るような感じで、
はい、
経済協力もしますよ、だから仲良くしましょうって日本が持ちかけて、それに乗っかってきてうまくいきそうだったよねっていう感じで、ところがあの時期と現状、はい、全くロシアの置かれてる状況が変わってきている。
あれ3年ぐらい前ですか。
3年ぐらい前ですよね。
あの山口と長門で会談を行った時ですね。
で現状まず中ロが すごく接近してきてですね、パイプライン引いたりとか、まあ、経済協力も進んでるよねと、はい、あと EU がですねロシアに対してかなり軟化してきていて、
はい、
まあ、そのクリミア問題で対立してたのはですね、もう要するに EU そのものが求心力が失いつつあって、まあ、イギリスもついに離脱に踏み切る感じですし、
はい、
でもうロシアと仲良くするしかないなっていうんで、まあ、例えばマクロン大統領がですね、プーチンと仲良く話したりみたいなね、
は
い、ことが起きてきてるわけですよ。であとまあ中東シリアとかトルコあたりにもかなりロシアは共闘法を作りですね、はい、だんだんなんかなんだろう、中ロ、
うんうんうん、
陸の国、大陸の国連合がですね、
は
い、国際情勢の中で力を増してきていて、でロシアはちょっとここら辺ですね、孤立から脱却して一安心している状況だよねと、
はい、
でそうなるとね、なんか日本と、うん、その北方四島と返還交渉する理由があんまりなくなってきてるっていうのは多分あると思うんですよね。だって経済的に見ても中国と仲良くした方が当然ね、うん、今後のことも考えればすごくメリット大きいわけですから、うん、わざわざ日本とそこまでやる必要があるかっていうと、まあ、なくはないんだけど、
はい、
中国と日本とどちらの方が、優先順位高いかって明らかに中国だよねっていう話になってくるんじゃないかなっていう、だからね、残念ながらこの交渉は相当僕はまだ今後時間がかかるだろうし、
はい、
結構厄介で難題だなって感じはしますね。
まあ、このところなんかいろいろ報道が出ているのが、うん、まあ、二島返還論すら、うん、危ないんじゃないかという話。
そうなんですよね。だから3、4年前の時はね、まあ、二島で。
はい。まあ、歯舞い軍島と色丹島で、まずはと。
まあ、決着させましょうっていうふうに、もう直前まで、あの時にね、もう一歩進めて、ね、条約結ぶところまで行ってればね、だいぶ違ってたと思うんですけど、残念ながらタイミングをしちゃったかなっていう感じはしますね。
まあ、あの当時は、うん、まあ、歯舞い軍島と色丹島だけだと、まあ、面積で考えても、まあ、それだけじゃっていうところもあった。そうなん
ですよね。まあ、プーチン側の問題としては結局それをやると国内世論が黙っていないっていうのと、
はい、
あともう一個重要なのは、ね、アメリカの基地ですよね。要するに完全に返還してしまうと、
はい、
歯舞い色丹に、ね、米軍基地ができちゃうんじゃないかっていう、
まあ、日本領確定となると、
ね、そうなんですよ、不安があると。でそこで日本がいや絶対に米軍基地は作らせませんみたいな確約をすればいいんだけど、そこまではできないっていうね、日米安保条約がある以上っていうね、そこら辺が多分行き詰まりの原因だったんじゃないかなと思うんですけど、この問題はね、今も別に全く解決してないので、
はい、
まあ、相当紆余曲折がまだこれからあるのかなという、
まあ、それだけにこの経済活動、うん、共同経済活動などで、まあ、側面からこういくと、真正面からとその安保でぶつかるというところで、
ただまあ今の地政学的な状況を見てると、日本がロシアと喧嘩してるといいこと何一つないっていうね、
はい、まあ正面が増えちゃうってことですよね。そうなんですよね。
中国はまあ対立する状況にありね、
はい、
安全保障的になおかつ韓国がもはや徐々に中国側に寄っていってるって状況の中で、それでさらにロシアも敵対とかなるとね、もうなんか一人で前線に立たされてる、
そうですね、
か弱い日本みたいな状況なので、
ちょっとその情勢だと、ね、日清日露戦争前と同じような、
もの
すごい圧力かかってるぞっていう。
そうなんですよね。もう半島攻めに行くしかないみたいなこと言い出す人も出てくるかもしれないので、まあ、ここはやっぱりロシアとなるべく仲良くしてですね、譲歩していくっていう、はい、だからこれもね、あんまり譲歩するとまた国内世論が日本のね、なんであんなロシアに譲歩して全然北方領土返還できないくせにって怒り出す人もいるので、そこをどうも回避しながら からロシアとうまくやってるかっていうところじゃないかなと思いますけどね。
結局のところこれはまあ70年かけてなかなか返還までたどり着けなかったものっていうのはもっと長いスパンで考えなきゃいけないと思いますか。まあ
そういうことですよね。今までなんでできなかったって考えればまあそのやる理由がなかったからだというロシア側にね、ソ連時代も含めてですけど、
はい、
でそれをやる理由を作らせなきゃいけないわけだから、生半可な経済協力だけではそこは乗り越えられないかなって感じがしますね。
まあ中ロの関係今良くなってますけれども、あそこはあそこでその長い国境をこう抱えているというところで潜在的にどう思ってるかっていうのは
歴史的に見ると仲良かったことなんかほんのわずかしかないので、あの多分ね今後シベリアの開発がどんどん進んでいく中で、今シベリアって実質中国領だって言われてるぐらいに中国の資本が入り込んでるわけですよね、
はい、
でロシアとしてはまあ、中国マネーは欲しいながらも、うんうんうん、あんまり中国に牛耳られたら困るよねっていうのは、はい、多分内心で思ってるはずなので、火種としては多分あると思うんですよね、そこはね。
昨日あの、まあ、ロシアの観光庁などが主催する、まあ、日本向けの観光プロモーションみたいなやつの、うんうん、ちょっと取材に行ってきたんですけど、ものすごくやっぱ極東地域ってもの、うん、特にいいバイカル湖を住んだと、うんうん、まあ、確かにあの辺ってなかなかこう日本人はあまり行かないけれども、中国との関係を考えると来てほしいっていうのはあるんでしょうね。そういうことですね。
ロシア人はね、シベリア嫌いなんですよみんな。
は
あ。昔のイメージから強制収容所がたくさんあって、もう寒くて大変なし、でもロシアの、あの帝政時代からね、あそこに政治犯を全員送り込まれ
て流されるというようなイメージ
は、スターリンになってもそうだったわけで、はい、だそこで空いてるところを狙って中国人が入り込んできてるっていうね。まあ、日本人としては、ね、あの辺遊びに行くには良さそうですけどね。
飛行機だとまあ2時間3時間ぐらい
だと、ね、ウラジオとかもすぐそこですからね、
2時間ですからね。まあその辺に何か付け入る隙がもしあればというところですか。続いて2つ目、こちらのニュースです。福島県外で除染で出た土の埋め立て処分、環境省が安全と発表ということで、これはまあ、福島以外で、除染で出た土の処分、茨城の東海村と栃木の那須町で、実施していた埋め立ての実証試験の結果が出たというところです。
これも大半安全なんですよね、すでに、うんうんうん、もはや9年10年経つ中でね、はい、ただこういうニュースについてね、必ずメディアはまるで人事のように、
はい、
風評被害が心配だとか、なかなか困難な問題とか言ってんだけど、
はい、
風評被害作って困難にしてるのはお前らだよっていうね、うん、ここの問題がね看過されてるっていう、はい、結局例のトリチウム処理水のね、
はい、
原発
に溜
まってるあの水の放出の問題もそうで、う
ん、はい、
結局あれって海洋放出しますっていうのを漁協とかに投げちゃってるわけなんですよね、現状、
うんうんうん、
でも漁協は判断できないです、だって、OK って言った瞬間に、
はい、
風評被害起きて魚売れなくなるって分かってて、うん、それを自分たちに判断させるなっていうね、
はい、
だからそれは国が判断すればいいんだけど、それをやろうとすると今度メディアがね、
はい、
大丈夫なのかみたいなこと言い出すっていうね、だからこの前もほら台風でフリコンバッグが流されたりとかしたじゃないですか、
はい、
であれでも別に線量全く上がらなくて大した問題じゃなかったんだけど、うんうん、もうまるで、ね、まあ、大量の放射能汚染が起きたかのような、ね、報道新聞社がやったりするわけで、
結局流出したっていうのはうわーっと流すんだけど、うん、その後数字をこう測ってみると、いや問題ありませんでしたっていう、
うん、
そこは報道しないん で、
そうなんですよ、ね、
危ないって思っちゃう方ばっかりが、うん、先立つと。
で今はね復興もだんだん進んでいて、うん、まあ、帰還困難区域もすごく小さくなってるし、はい、ね、世の森駅まで常磐線も、
そうです、ね、
開通して話なんだけど、
来年はお花見できるかもしれないって、
いまだになんかね振り込むバッグが大量に積んである映像とかをね、はい、すぐ流したがるっていうね、うん、だから風評被害作ってるのはメディアであるって自覚は多分持ってもらわないとこの問題解決しないし、はい、まるで一言のようにね、
はい、
除染と土埋め立て処分どうしますかみたいなね、
うん、
何が問われますみたいなこと言ってるだけでは、はい、それだって問題解決しないってことだと思いますよ、
うんうん、まあ、これ科学的には安全であるという発表をしました、うん、で結局その後の安心の部分をこう作っていくって科学的なところを説明しながら最後は一人一人の判断になるんですけど、
そうなんですよ、ね、
その判断材料の提供っていうのをメディアが果たしてできてるのかというところですね、
うん、もう安全なら、ね、大半安全なんですよね、うん、安心ってのは結局空気なんで、その空気を作るのは誰かっていうと、はい、それはメディアだ だったり SNS だったりするっていう、だ一人一人が、ね、そこをやめていくって決心をしなきゃダメですよ。
まあ、ウェブを見ればいろんな情報は出てるわけですからね。
続いて教えてニュースキーワードです。自動ブレーキ義務化。国土交通省は昨日2021年11月から国内メーカーが販売する新型車に自動ブレーキの搭載を義務付けることを発表しました。歩行者への衝突を回避するなど国際基準と同等の性能を求め、メーカーに認定試験を課すとのことです。まあ、以前からこの義務化っていうのは検討されてましたけれども、昨日世界に先駆けて発表されたということであります、う
ん、当然の流れ。ただね、日経の記事読んでたら2018年だから昨年初販売された国内の新車はすでに 84.6% が自動ブレーキ装着済み、だからもうすでに普及してんですね。
これだからある意味後追いみたいな感じ、
まあそうですよね。で、まあ実際には今走ってる車に後からつけるのは自動ブレーキ非常に難しいって言われてるので、まあ新車だけだけど、まあ当然の方向かなと。まあもう少し先になると完全自動運転車実用化って話なんですけどね、これって技術的にっていうよりは社会的に実現するのが多分結構難しいんじゃないかなっていうね。だから当分の間ね、その半自動運転というか、自動運転レベル4まであって完全に車に任せるのと、人間が座っていてハンドルに手を置いてる状態っていうのと、その間にもう一個その座ってるんだけどよそ見してても OK っていうね、でその一番最後にもう運転席にいなくていいっていう、そこまで行くんですけど、今現状はだからまあハンドルに手を置いてなさいと、この状態なんですね。それで自動運転になってる車っていうのはまあいくつかすでに出てきてる。
まあ、高速でね、前の車に追随していくとか。
そうなんですよね。
ね、レベル2ぐらいになるんですかね。
う
ん、
前に半年ぐらい前ですけど、日産の広告の仕事で、日産自動車の、ほうほう、横浜の方でですね、日産 の, あの自動運転車、運転してみるとあるんですけどね、いや、なんか怖いです、まだ。
あ、
自分が慣れてないから。
ああ
、車自体は安全で、要するに高速乗ってね、入って、あの、合流してから、自動運転のボタンを押すんですけど、そうするとね、勝手にこう、車線変更したりとか、
なるほど、なるほど。
してくれるんだけど、もう、任しときゃいいんだけど気持ちがついていかない。
あ、ついなんかバックミラー見たりとか、
そうそうそう、
大丈夫かって目視しちゃうみたいな、
大丈夫大丈夫ってこうハンドルこうブルブル振りながら触ったりとかですねそういう感じなわけですよ。だからこれ、まあ、だから運転する側もそうだし、多分歩行者の側も、はい、なかなかね、完全自動運転って怖いよねっていう、特に今の現代日本人ってなんかテクノロジー対する若干怖さって持ってるじゃないですか。
あ、信頼を 100%
置けないっていうね、そういう社会でね、これを普及させるのは難しいと、そうすると当分の間おそらく下手すると10年とか20年とかね、結構長い期間にわたって半自動運転というか、レベル2、3ぐらいまでの自動運転がずっと続くって状況になると思えば、こういうその自動ブレーキとかですね、いろんな安全策をどんどんどんどん増やしていって、徐々に未来の完全自動運転に慣れていくっていうのが重要なんじゃないかな
って、はい、ほら安全ですよっていうのをこう見せて、ね、心の部分を変えて、まあ、さっきの安全と安心の話じゃないですけど、やっぱ心の部分っていうのは空気になるわけですよね。
ここで例えばじゃあ、ね、アメリカなんかで起きてますけど、その完全自動運転中のテスラが事故を起こして人が死んだりとかって起きてるんですけど、ここでねまた大騒ぎしちゃうわけです、日本のメディアはね、ついに無人自動車が暴走、
ほれ見たことか
でね、これで一気にねこう世論がシュッとしぼむので、そういうふうになってもこれを、ね、そのやめさせるための報道じゃなくて、さらに精度を上げて、安心安全を実現するテクノロジーを進化させるための報道にしていかない限り、いつまでたっても後ろ向きのままでですね、この失われた30年がまだ40年50年になっちゃうよって話だと思うんですよね。
まあ、これ自動ブレーキが、まあ、義務化第一歩だと思うんですけど、これでだからどのぐらいの人が救われたかとかそういうのが数字として出ればいいんですけど、それよりはその1人亡くなった、しかも自動運転が原因だっていうのが大きく出てしまう。
そうなんです。結局だからね、こういうのってほら車なんかそうですけど、安全で当たり前で、事故って初めて報道されるじゃないですか、ね、だって今日は車自動運転車が誰も跳ねませんでしたってニュースならないので、
ならないですよね、
どうしてもネガティブな印象ができちゃうよねと、だからもっとね、自動ブレーキ以外にいろんな試みした方がいいんですよね。例えばね、あの言われてるのはあの トラックのコンボイカっていう、
ね、あの自動追随で何両もこう集団で行くと、う
ん、でとりあえず実験的に 全車にねちゃんと人は乗ってていいんですよ、はい、乗ってていいんだけどドライバーがね、それがまあ5台とか10台つながって、うん、車と車の間隔1メートルぐらいの至近距離でですね、ダーッと走っていくとか、はい、そういうのをどんどん増やしていくと徐々に慣れていくんじゃないかなと思います、うん、
今日のキーワード自動ブレーキ義務化でした。さあメールツイッターいろいろいただいてます。先ほどね、ロシアとの関係についてお話ありましたが、うんうん、そこでじゅんちゃんさんなどツイッターで指摘があったんですが、この問題が先じゃねえってさっき入ってきたニュースですけどと、ロシアの国境警備局が、日本の、まあ、北海道根室市の漁業などに所属する漁船5隻を臨検をしたと、で、国後の古川マップに連行したというニュースも入ってきて、
最近あまり聞いてなかったけど、
ねまたやりだしたっていうのがね、
昔多かったですけどね。
そうですよね、ソ連自体は本当に多かったですけど ね。続いてここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュースをスクーブ。防衛省が F2 戦闘機の後継機の開発に111億円。河野防衛大臣は昨日2020年度予算案に航空自衛隊の F2 戦闘機の後継機の開発費用として111億円を充てることを明らかにしました。2000年から配備を始めた F2 戦闘機は2030年代から退役となるため、外国との共同開発も視野に後継機の開発を進めたいとしております。昨日から麻生財務大臣と各大臣による閣僚折衝、まあ、いわゆる大臣折衝が行われておりまして、うん、まあ、ここで来年度予算案が大体決まってくると、まあ、いうことなんですが、まあ、この中でこの F2 の後継機の開発費用111億円を盛り込むことで合意したと。
結局国産の、ね、はい、技術、航空機開発技術をどこまで維持していくのかっていう重要な岐路だよねっていうね、うん、はい、まあ、アメリカの航空機を使うわけですよ大体。今で F35 が ね相当高性能で、しかも値段が安いっていうんでいっぱい導入してるんですけど、F35 は日本はほとんど何もするところがない、
はい、
単に組み立てを国内で、日本国内でやってるだけで、ほぼ全てアメリカの技術であると。で、まあ、実際値段安くて汎用機としてすごい高性能なんで、それでいいんじゃないかって話なんだけど、
はい、
あんまりにもアメリカに頼りすぎるのもね、どうなのかな。特に今のようにアメリカがそれこそ世界の警察から撤退しつつあると、
はい、
でもはやアメリカ一国の平和ではなくて、まあ、ある程度その多国間のですね、協調による安全保障みたいな方向にだんだん軸足が移っていく中で、はい、やっぱり日本としてもね、独自のその安全保障っていうか、その武力を持っておいた方がいいんじゃないかって話になるわけですよね。だからまあ、じゃあ次どうするのかという話なんですよ、はい、でおそらくでも日本だけで開発っていうのは多分難しいって言われても、お金かかりすぎるよね、そもそもね、はい、それだったら F35 買った方が安く済むわけだから、それでいいって話で、あのね、ロイターが、
はい、
今朝じゃない、昨日かな、数日前に面白い話を挙げていて、F2 に関してはイギリスと共同開発が有力候補に浮上っていうね。イギリスがちょうどね、テンペストっていう名前の次期、戦闘機をですね、開発中で、はい、で、まあ、コストがかかるのでイギリス一国ではやりたくないと、なのでどっかで共同開発できるパートナー国を求めてるって話で、そこに日本がっていうね。
なるほど、条件的には相思相愛じゃない
か。そうなんですよ、アメリカほど頼り切らないで済むし、ちょうどブレグジットですね、島国で孤立するイギリスとですね、ロシア、北朝鮮、中国に囲まれて孤立してる日本と手を結べばいいんじゃないかと、
はい、
まあ、さっきも話したように多国間のね、
はい、
共同歩調が大事なんで、アメリカに頼り切るんじゃなくて、イギリスとも共同歩調を取ると、はい、でしかもイギリスとアメリカは当然近いですから、日本、アメリカ、イギリスっていうね、海洋国3国による軍事的な連携っていうのがそれで高まればね、これ僕すごいメリット大きいんじゃないかなと思うんですよね。だいたい遠い国の方が、ね、うまくいくんですよ。
あ、そうですね、遠行近行なんて言って近くと、ま、は攻めて遠くと交わると。
だから日本はほらインドと仲良くしたりとかね、オーストラリアと仲良くしたり、
はい、
さらにプラスイギリスで、まあ、よく、
ね、
日英同盟の再来とかって、
まあ、そうですね、
言われてますけども、
うん、まあ、でも世界の情勢が、まあ、その時期、 ぐらいに19世紀後半から20世紀の前半に似てきてるんじゃないかって指摘する向きもありますからね。
だんだん経済もほらブロック経済化最近してきてですね、もう WTO がもう機能しなくなってるってよく言われてですね、
はい、
でそういう状況の中で多分強権国家対リベラル国家、もしくはシーパワー対ランドパワー、海大陸ですよね、そういうなんかある程度のブロック化みたいなのが徐々に進んでいくんじゃないかと。で日本としては当然シーパワー側であり、はい、同時にリベラル側であると、でそこで仲間なのは、まあ、アメリカを除けば、はい、やはり EU とかイギリスとか、あるいはオーストラリア、インドみたいな国々ですよね、
はい、
でそういうところどうやって連携し、その経済的にも、なおかつですね、その軍事的にとか安全保障的にも連携していくかというのは相当重要な課題になってきてるわけですよね。だから経済で TPP があるわけ で、
はい、そうですね、
で同時にその安全保障でいくとまたインド太平洋の子っていうね、
はい、
この流れなわけですよね、
。
だからそういうふうにこの軍事費、要するに防衛費をいかに増大させないで、今の状態の安全な状態を保っていくかっていうところの舵取りを考えなきゃいけない状況に来てるんじゃないかなと。
でそこ の、まあ、その、 あのリベラリズム、まあ、自由主義大事だと、まあ、それはもう普遍的な価値観というところと、そのテクノロジーの進化っていうのをこうどう親和させていくのか、先ほどその、ね、あの佐々木さん新刊時間とテクノロジー公文社から今日発売ですが、これの説明の時にそのあの、まあ極端な例として挙げられたと思いますが、自由とそのテクノロジーの進化の部分で、まあ、そこそこ自由暮らせれば自由が
そうなんですよね。あの中国なんかでは明らかに自由はないと、はい、でも自由があるからといって本当に我々は幸せなのかっていうと、自由がありすぎて逆に抑圧になってるって、よくねほら戦前の日本は自由な結婚恋愛できなかったから、は
い、
戦後恋愛が、ね、自由できるなんてみんな大喜びしたわけですよ。でも今ほぼ 100% 恋愛結婚になりつつある状況では、逆に恋愛しなきゃいけないっていうのが抑圧になってる。
まあ、それがプレッシャーのようになっているという、
自分が自由であるよりはもうちょっとこう自由じゃないけど気楽な感じ、安逸な感じの方がいいよねって発想には多分転換してきてるんじゃないかなと思うんですよね。
ある意味あれですか、のほうずな自由ではなくて、こうどこを自由にするかっていうのを選び取るっていう形になるんですかね。
選択しなくても、のんきに暮らせるならそれでいいじゃんっていうのは、テクノロジーなんか明らかにそっちに進んでるわけですよね。要するに例えばアマゾンのレコメンドとかで、
はい、
物買えれば別にお店に行って悩まなくても済むよねって、どっちがいいのかって、まあいいものを進めてくれる方がいいじゃんって話あるわけでしょ。でこういうのってね、多分政治の場面でも起きていて、例えば中国なんか完全な強権国家ですね、報道の自由もなければ、ウイグルとかチベットとあんな問題も起きてるわけなんだけど、じゃあ中国の今台頭してる中間層、
はい、
年収1000万ぐらいある人たちですよね、彼らはじゃあ自由を望んでるのかって、案外そうでもなくて、中国国内で世論調査すると、
はい、
まあ、今の共産党政権でいいって答えてる人非常に多いっていうね。で結局のところなんだろう、儒教的な感じ、儒教ってのは要するにその華僑通過したですね、優秀な官僚がいて、
はい、
その人たちは民主的じゃないんだけど、まあ民を平和に治めるんであれば、多少私腹はしても構わないみたいなね、まあ、そういうその権威に対する信頼度みたいなのがベースになっているのは儒教国家なわけですよね。で中国、朝鮮半島というのは長らくそうだったわけ で多分ね、それが今中国の共産党の権威につながっている部分というのは多分あるんじゃないのかな、儒教精神ですよね。で将来的には、ね、これが、ね、多分 AI になっていく、AI が判断してくれた政策、はい、プロセスとかですね、政策の中身、具体的な方法についてはある程度みんなが支持するって方向に変わってきて、はい、最近ほら中国って社会信用システムとかって、
ね、なんかスコア制になってみたいな、ね、
全校を積むとお金がたくさん借りられるとかね、はい、窓口で優先されるとかあるんだけど、あれもね、だから結局人が恣意的に判断するよりは、
はい、
AI が公正な判断をしてくれた方がまだそっちの方がマシっていう感覚って中国人にあるみたいなんですよね。そうするとある種ね、 AI がだから習近平が権威化するんじゃなくて、
はい、
AI っていうものが公正な判断をしてくれるっていうふうになって権威化していくっていう考え方は成立しうるんじゃないかなと。でそれをねリベラリズム的な観点から見ると、はい、とんでもないそんなものはコンピューターに人が支配されて、人間の自由がなくなると、基本的人権の侵害だって話になって怒られるんですけど、一方でそのリベラリズムって枠を外してもう一回人間にとってね、楽しく暮らせるね、幸せって何なのかって考えると公正さを AI に委ねるってこともあり得るのかなって、そこはね難しいですよ、判断としては。ただ明らかに我々にとって今の21世紀は自由でありすぎるがゆえに、
はい、苦しみというか
自己責任論が出てきてしまう。今って、ね、どこに働くも何するのも自分の自由であると、
はい、
それで失敗してね、例えば就職できなかった非正規雇用ですと、でもそれもお前の責任じゃって言われちゃうわけです、ね、それだったらね、自由なんかなくてもいいから社員の一位を与えてくれって思う人も当然出てくるわけですよ、
ね、
それに対して我々リベラリズム、ね、はい、普遍的な自由の意味がそこにあるんだっていうふうに言えるかどうかっていう、
そう、確かに ある意味中国のような極端な例を考えると、こういやそれはって思うんだけど、自己責任論とのこうつながりになってくると、そうだよなっていうふうにも思ってしまう。そうなんです
よね。宗教の意味ってそこにあるってよく言われていて、
はい、
要するに何かやったらみんな我々は全部自己責任じゃないですか、でも例えばイスラムだったらね、いやそれは神のおぼし召しである、
はい、っていうふうに何か理不尽なことが起こった時にも、そうそう、
全部神様に責任をかぶせられる。キリスト教もそうですけどね、
はい、
でそこでなんか我々は救いを得られるわけであって、今の日本って、まあ、宗教無宗教であると、
はい、
まあね、神道みたいなのありますけど、そういう状況の中でなんか全部自分で自己責任をかぶんなきゃいけないってのはやっぱ辛すぎるよねっていうのはあるんじゃないかなと思うんですよね。
時間とテクノロジー、公文社から、あ、今日発売、
今日発売です、
はい、
電子書籍も同時発売です、
はい、ぜひご覧いただければと思います。このコーナーも含めてポッドキャスト、 YouTube、 ラジコ、タイムフリーでも配信していきます。番組ホームページをご覧ください。